新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
現当社新しい経済編集部の大津賀です。
高橋です。
はい、本日は4月の18日木曜日です。今日のニュースいきましょう。 TikTok のバイトダンス子会社、ゲーム等のサポート事業に水採用。ワールドコイン独自のイーサリアム L2 ワールドチェーン今回リリースへ。日銀中銀デジタル通貨の連絡会議の中間整理を報告。 EY 企業向け契約管理ソリューション EYOCM ローンチ、イーサリアム上で。ニュージーランド中銀デジタル通貨の開発協議スタート。一つ目のニュースはバイトダンス子会社が水採用というニュースです。 TikTok 提供のバイトダンス子会社バイトプラスが同社の事業にレイヤー1ブロックチェーン水を採用します。水の開発等を支援する水財団水ファウンデーションより4月17日に発表されました。バイトプラスは法人向けにインテリジェントソリューションを展開する企業です。バイトダンスグループによるレコメンデーションエンジンやユーザーエンゲージメントツール、コンテンツ配信ネットワークなどの技術を外部企業に提供しています。今回バイトプラスは水開発元のミステンラボと協力し、バイトプラス提供のレコメンドソリューションや拡張現実 AR 製品などに水を適用させるということです。同社のサービスを水の開発者が利用できるようにすることで、グローバルな影響力を持つアプリ開発に有利になるとしました。またバイトプラスはゲームやソーシャルアプリをサポートするサービスを提供するにあたり水を選定したとも述べています。先日4月14日には国内ソーシャルゲーム提供大手のグリーが同社初のブロックチェーンゲームリリースにあたり水を採用したことが同チェーンのコミュニティイベントで明かされています。続いてのニュースはワールドチェーンが今回リリースへというニュースです。ワールドコインの独自ブロックチェーンワールドチェーンが今年の夏今回リリース予定であることが4月17日に発表されました。ワールドコイン開発元のツールフォーヒューマニティ TFH の発表によると、ワールドチェーンはイーサリアムのレイヤー2ブロックチェーンとなるようです。ワールドコインは現在イーサリアム L2 の OP メインネット上に稼働しています。 TFH によると、ワールドコインユーザーによる現在のトランザクションは OP メインネットのアクティビティの約 44% を占めており、ワールドコインは同ネットワーク最大のアプリケーションとなっているということです。またアクティビティが多いときには 80% を超えることもあるといいます。ワールドコインは今月4月にユーザー数が1000万人を突破したことを発表しています。このような背景から現在の OP メインネットから独自の専用ネットワークへ移行する時期が来たと TFH は述べています。同社はワールドチェーンについて、ワールドコインプロトコルとより多くのイーサリアムコミュニティを10億人以上に拡張するために構築するとしています。また同チェーンについては人間向けに設計されたブロックチェーンと伝えています。ワールドチェーンではワールド ID を持ち人間であると検証されたユーザーについてはボットよりもトランザクション処理が優先されるということです。また一部ガス代取引手数料も無料になるということです。また現在ガス代として利用されているイーサに加え、ワールドコインの独自トークン WLD もガス代として利用が可能になるということです。なおワールドチェーンは OP メインネット開発元の OP ラボが提供する OP スタックにより開発されるようです。 OP スタックを用いることでオプティミスティックロールアップを採用した独自のレイヤー2ブロックチェーンを立ち上げられます。発表の中で TFH はワールドチェーンについて、スーパーチェーンエコシステムとの拡張性を考慮して設計すると述べています。スーパーチェーンは OP ラボが掲げる構想で、 OP スタックを採用したブロックチェーンをシームレスに接続し、イーサリアムのエコシステムにおける拡張性と相互運用性の強化を目指すものとなります。なお OP メインネットではイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションとしてネットワーク上のトランザクションを集約してイーサリアムへ格納しています。 OP メインネットが採用するスケーリング技術オプティミスティックロールアップでは、正当性の検証方法をレイヤー1に提出されるデータは全て正当なものであるという楽観的オプティミスティックな前提に基づいて検証を行う手法にてスケーラビリティを確保しています。なおロールアップとは、元となるブロックチェーンのセキュリティなどを活用しながらガス代やネットワークの混雑解消を図るスケーリング技術のことです。
続いてのニュースは、日銀中央銀行デジタル通貨の連絡会議の中間整理を報告というニュースです。日本銀行が CBDC 中央銀行デジタル通貨に関する関係府省庁、 日本銀行連絡会議中間整理を4月17日公表しました。政府日銀は1月26日、CBDC に関する連絡会議の初会合を財務省内で開き、関係府省庁が CBDC を導入した場合に生じる課題を洗い出し、今年春をめどにその時点での議論を整理することで一致していました。今回の発表はその中間整理報告となります。まず中間整理では、経済・社会の急速なデジタル化に伴い、キャッシュレス決済のサービス利用が拡大している背景が挙げられ、諸外国では CBDC について明確な発行判断が行われていないが、CBDC の検討が本格化し、調査研究・検討が進められていると現状が伝えられました。また日銀は、日本が検討する CBDC は、アプリやカードを用いた決済が想定されているデジタル通貨だとし、現金同様日常取引に信用リスクなく安全に利用できる決済手段だとしました。今回発表された中間整理報告では、制度設計の大枠の整理に向けた考え方として、日本銀行と仲介機関の役割分担、 CBDC と他の決済手段の役割分担、セキュリティの確保と利用者情報の取り扱い、法令面の対応、その他の5つの論点から意見がまとめられています。日本銀行と仲介機関の役割分担では、現金同様に仲介機関が日銀と利用者の間に立ち、 CBDC の仲介を行う二重構造が適当とされています。また日銀の一元的発行に伴い、 CBDC の記録・確認を正確に行う台帳などの仕組み管理がふさわしいとされました。また日銀の役割として、民間決済サービスの高度化を図るといった触媒としての役割も求められうると述べられています。また仲介機関の範囲については、現在決済サービスを提供している銀行をはじめとする預貯金取扱い金融機関やその他の事業者が該当するとなっていますが、求められる業務内容を整理していく中で検討するとのことです。 CBDC と他の決済手段の役割分担では、各種の決済手段と共存し、利用者の選択肢の確保や利便性の向上、決済システム全体としての安全性・効率性の確保を図ることが重要とされています。また、政府・日銀は、仮に CBDC が導入されても、現金に対する需要がある限り、供給を継続するとの姿勢を示し、CBDC は現金と相互に保管するものと考えることが基本だとしました。なお、オフライン機能は二重使用や偽造のリスクもあるため、当初から導入する必要性は低いとし、匿名性については、高額・高頻度での取引が容易になる可能性も踏まえ検討となっています。セキュリティの確保と利用者情報の取り扱いでは、 CBDC は決済手段として常時機能する必要があるため、万全のサイバーセキュリティ対策、情報セキュリティ対策を講じる必要があると日銀は指摘。事前の対応はもちろん、事後の対応にも万全を期す構えを見せました。プライバシー確保を前提とした上で、仲介機関は関係法令を遵守し、適切な情報の取り扱いを行い、日銀は取り扱い情報を最小限にとどめ、政府はアンチマネーロンダリング防止、テロ資金供与対策をはじめ、公共政策上の目的に基づき、必要に応じて情報提供を受けることが基本としました。なお、本人確認などの理由から、利用者範囲は当面、国内移住者としつつ、非居住者については今後の検討課題となっています。法令面の対応では、将来の技術革新に柔軟に対応できる制度設計とし、法制度が特定の技術を前提としないようにしていくことが重要とされました。また、法定通貨法、民事法、刑事法上の整理について、それぞれ検討内容がまとめられています。そしてその他の項目では、コスト負担やクロスボーダー決済、行政上の課題に焦点が当てられました。具体的には、 CBDC 間の相互運用性の確保の観点から、技術面の標準化を通じた国際連携推進の重要性の指摘や、各国間の規制・法制度の調和の図り方など課題への対応を検討するとのことです。また行政法上の課題として、多様な属性を持つ利用者に利用されることも踏まえ、誰一人取り残されない人に優しいデジタル化への配慮が挙げられています。続いてのニュースは、 EY 企業向け契約管理ソリューション EYOCM ローンチ、イーサリアム上でというニュースです。4大監査法人の一つであるアーンスト&ヤング、 EY がブロックチェーン活用の企業向け契約管理ソリューション EY オプスチェーンコントラクトマネージャー EYOCM を4月17日発表しました。発表によると EYOCM はイーサリアムのメインネット上で実行されるとのことです。EYOCM ではゼロ知識証明を活用することで契約条件などの重要なデータのプライバシーは保護されながらパブリックブロックチェーン上に契約を載せられるとのこと。これによりビジネスパートナー間でデータを同期させ多岐にわたるビジネス条件を一貫して施行できるとのことです。 EY グローバルブロックチェーンリーダーのポール・ブロディ氏は同ソリューションについて契約書の自動化によってサイクルタイムを 90% 以上、契約管理コスト全体を 40% 近く削減しながら、精度を向上させることができることを、これまでの実績から確認した。当社のゼロ知識プライバシー技術により、同機能を産業化し、少ない初期費用でこれらのメリットが得られる、とし、パブリックブロックチェーン上で展開することは、低コスト、高いスケーラビリティ、ネットワークのコントロールにより不公平な優位性を持つ企業を排除することができ、オープンなプラットフォーム上で多種多様な統合を可能にするとリリースにて述べています。EY は2021年9月、ポリゴンとの協業を発表。その際に EY オプスチェーンをポリゴンのパブリックブロックチェーンと接続するためのフレームワークを統合させていることを明かしています。両社は2023年1月、企業向けのブロックチェーンソリューション、ナイトフォールのローンチ前の最終フェーズに入っていました。ナイトフォールはパブリックなイーサリアムブロックチェーン上でプライベートな取引を可能にするのに役立つゼロ知識証明を活用したソリューションです。企業はナイトフォールを活用することでイーサリアムが提供する透明性、データの普遍性、セキュリティを損なうことなくイーサリアムのメインネット上でプライベートトランザクションを効率的に自動化することが可能になります。
続いてのニュースは、ニュージーランドの中央銀行が CBDC の開発協議スタートというニュースです。ニュージーランド準備銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC を創設する可能性を検討しており、設計の選択肢に関する協議を開始したと4月17日に発表しました。同行の通貨現金担当ディレクターイアン・ウールフォード氏は、現在ある紙幣や硬貨、銀行口座にある電子マネーに加え新しいタイプの通貨になるだろうと CBDC について指摘。政府が支援し一般市民が利用できるニュージーランドドルのデジタル通貨の協議は初になるということです。今回の協議は年内に終了しますが、デジタル通貨の開発作業は2030年までかかる見通しということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。